ですけど大丈夫ですか。
いや別に
意味ない、
俺は何も考えてきてないんだけど
言い出しっぺのくせに。
いや言い出しっぺだから何か言わないといけないなんてあるんですか。
出た
反論だ反論ディベートだディベート
何すかその、うん、
俺はね
そういうのが一番ない日でしょ今日
意味ないんだ
からないね。
あのひろゆきのディベート動画いっぱい見て、
はい、
したら長瀬さんにディベートで勝てるようになりますよ。
いやこれこんなんと同じところで戦うのは間違いないお前ら同じところで戦わないの。
最近ね、ひろゆきのディベート動画見てるんですけど面白いです。
アメマとかのやつ。
あ、そうそうそうそうそう、なんかどっちの側面でも見れるから面白いです。僕
一回だけディベート対決したよね2月、うん、昔大阪で。
あ、したかもしれない、
ね、いや、本当はね、ディベートとかもね全然知ってもいいんだけどね。
いや、いいよしなくて
ちょっと意味が生まれちゃいそうだよね。
いらない
意味生まれちゃいそう。
それじゃあ第2回とかでやろう。何回あるのか知らんけど。
あの話じゃないです。意味ないことするために意味をあること。
あ、出た。そうだ。長瀬先生のいい話があるんです。
いい話ではないけど。いや、いい話って言われたからもうしない。
よくない話があるんですよ。
ろくでもない話って
ことでもない。
なんか、今ちょっと持ち上げられたから話す気なくなった。
ちょっとみんななんか下げて、みんな、なんとか。
バカバカ
下げ方ってもおかし
い。ちょっと後にしよう。
じゃあ、
国の話しましょう。
国
に
国え、山田さん、あの僕意味ない話の究極系で国を作る方法っていう話を持ってきたんですけど、意味ないですかこれ。ちゃんと
それは意味ありそうでない。
おー、え、それはどっち側ですか。じゃあここで話していいのか、ちょっと意味ありそうだから BHC 内でだけお願いしますって
、まあ、意味ない方なんで。
なるほど。意味ないって言われた。
めんどくさい。どう言ったらいいんだよ。
ちょっと見てこの。ちゃんとちょっと書いてある。
あ、本当だ。すげえ。
このちょっと
天皇って一言書いてある。
いや、あのね、ちょっとこれはまあそんな公なとこじゃないんで、あのね。まあ、言うんすけど、なんかちょっと前に去年かなに、まあ、僕の知り合いに、まあ、簡単に言うとその軍事に携わってる人とつながってる知り合いがいるんですよ。で、まあ、その人やたら意味わかんない人脈持ってる人で、でなんかその人のその人の軍事の人とは多分別なんですけど、僕も詳しく知らないです。ただ僕のその知り合いの知り合いっていうことになるんですけど、の人がなんか最近その5000億円で国を買うとか買わないとかいう話をしてるらしくて、あ、国って5000億円で買えるんだと思って、ただびっくりしたっていう意味ない話なんですけど、そうで、なんか国って何なんだろうって思って、そっからでいろいろ考えてというか、まあ、考えてはないけど、そうでちょっと調べたら、あの国って意外と簡単に作れるらしいんですよね。なんか一番世界で一番新しい国どこだか知ってる人います？
知らねえ。
ちょっと僕も見ないと分かんないですけど。あ、はいはいはいはい。あ、知らないですか。あの南スーダンって国で、いつぐらいだと思います？じゃあその国になって。
詳しい。佐々木陽子です。
そうなんですよ。
2011年
でも10年前で、本当に10年前まで、まあ、11年前か、正確には11年前にまで、あの世界って192カ国だったんですよ。でも1個増えて193カ国なんですよ今現在は。10年前ですよ。10年前に国できてるんですよ。どう思います？10年で1個国作れるんですよ。
いや本当歴史が、ね、それだけでできるってすごいな。
そうなんですよ。で、うん、まあ攻殻機動隊とかはちょっとあれか、マニアックすぎて知らないか、みんな
ちょっとマニアック
そう、攻殻機動隊でめっちゃ簡単に言うと、ネット上で間髪乗ってクラウドファンディングで独立国家作ろうって話があるんですけど、あの国って意外と簡単に作れるんだなってすごい思って、で調べたんですよ僕。 したら国を作るね条件が最低一昔前の最低条件が3つあって、一つがまず永続的住民なんですよ。まあ住む人がいる、ね、当たり前だよね。でもう一つが明確な領域だ、土地がある、当たり前だよねこれも。で三つ目が政府がある、まあ、だからその国のルールを作る人がいるっていう。でちょっと前までこれだけだったんですよ。で最近なんかねもう一個増えて、何だったかな、なんかね外交できること、その他の国とのやり取りがあるできるっていうことなんですよ。で他の国とのやり取りができるってどういうことかっていうと、言い方を変えるとその国にやり取りをするだけの価値があるってことなんですよ。そうコンテンツがあるってことなんですよ、要はその国に。これがね1933年モンテビデオな外交条件ってやつらしいです。ちょっと僕もよくわかんないですけど、調べたら出てくるんですけど、すぐに。
モンテビデオ、
そうビデオってあのアダルトビデオのビデオじゃないですよ、あの
言うてない言うてない
ビってあのなんかちょっと違うビデオなんですよ。
ちょっと違うビデオ
あれ普通にモンテビデオって出てきたわ嘘
ビデオと全然一緒
っ
すよ。
あモンテビデオで合ってますじゃんっていうのがあるんですよね。そうなんかだから意外と簡単に、だって外交と取引ができて、その国民がいて領域があって政府がいたら国なんですよ。みんな作れるでしょって話なんですよね。であとね、そのさっき言った5000億で国が買えるって話があったんで、あのいくらあれば国作れるのかって結構調べたんですけど、これがね出てこなくて、ちょっといくらかは分からないんですけど、少なくとも5000億円あれば作れるんですよ。どう思います？ 5000 億円あれば自分の国作れるんですよ。
いやちょっと考えられないっていう感じです
支払い先気になりますけどね。
あ確かにね、どこに支払うのか、ね、そう確かに
買うんじゃないですか、国
買うってことなのか。
でも買うったって国の国家元首がもらうんですか、
ね、
それもちょっと違う気がしますよね、
うん、
だって国民で等分配するわけでもないだろうし、
うん、
謎っすね。
そうなんですよね。でもね、まあまあまあちょっと詳しい話はあの各々でも調べてもらう各々で調べてもらうとして、
うんうんうん、
そうそうそう
遅いよか。
でねえ、なんかその国なんか国作りたくない？まあ正確にじゃあ言い方を変えよう、国を作るんじゃなくて王になる、王になりたくないっていう、
うん、
王様になるんですよ。
お
なんか
ちょっと割り箸用意してて使わない
王様ゲーム、
あそういうこと火起こしかと思った
よ俺も思ったっす、
ね、
何やってんだろ
うと思った。そう農研さん王様になりたくないですか？あんま一番興味なさそうな人あれおかしいな、王様そうか、意外とみんな王様になるか、じゃあその王様になんか守られた人みたいなナンバー2みたいなところとかどうすか。安全性よ一番、
うん、
いいさ安全性。
いやいいっすね
言わせた
全然欲しそうな顔し
なかいいんだよ、意味ない話なんだから
王様になりたいです、王様になりたいです、
僕なりたいです。どんな国にしたいですか？
どんな国にしたい、もう楽しい国にしたい
あそれは自分が、それも国民、
あもうみんな楽しい、
あみんな楽しい国、
めっちゃいい国じゃないですか。
めっちゃいい国、
どんな国
に行きますか？
いや、ちょっと考えさ
せていい、これ以上、これ以上求めるんですか？
どんな国にしたい？
楽しいだけじゃ
ない違うんすよね
厳しい、
厳しい国、楽しいのかね。
あとみんなに褒めてほしい。
ああなるほど。あじゃあ一日一回ケミナさんを褒めなきゃいけないって法律を作れば、それは達成可能なんですよ。
こうやってこう
そう、いやでも本当にそうだからね、
うん、
そう
足しついてもらおう。
なんかいません？こう俺こんな国作りたいぞみたいな。
いやでも国作りたいとは思わないですけど、
うん、
正しい方向に導いていきたいみたいなのは
教祖様
やっぱり僕にお金払ってコンサル受けてくださってる方
は、
やっぱり正しい方向に向かっていきたいなっていうの
を。そうなんですよ。いや本当ね、いいこと言った、素晴らしい、
ありがとうございます
そうでも実際 あの国なんて別に作りたくないよねっていうのは分かるんですよ。それはそれで分かるって、あの共感の方の分かるね、これは、うん、そう分かるんですよ。僕もまあ別にそんな興味なかったしみたいな。そう、ただその国の条件っていうところをいくつか見てったら、あのね、やってることがね、企業なんですよ。だってあなたあれでしょ、クライアントからお金いただいて、で何かのルールを設けてサービスを提供してるわけでしょ。税金と一緒じゃん、そんな。
確かに。
そう。そうそうそうそう。でそのね、その民からいただいたお金を、税金を使ってより国をいい国にしたわけでしょ。一緒じゃん。
本当一緒ですね。
一緒じゃん。
そう。確かに。
そうなんですよ。でこれ結構僕すごい大事なって思ってて、あの規模が確かに大きく感じるかもしれないけど、国っていうとね、でも別にでかいから国ってわけでもないですよ。バチカン市国とか知ってる人いるかもしれないですけど、別に狭くても国なんですよ。人口いなくても国なんですよ。そうね、たかだか10年とかあれば、まあ10年もかかんないかもしれないよねっていうか、そう条件満たして承認さえすれば国なんで、それはうんっていうのがあるわけですよね。そうで、そう考えた時に、なんか僕は一番やっぱりその 手始めにというか、簡単にできる国を作るっていうのはそのネット上だなって思って、そうだ、ネット上に自分の領域を持って、自分のプロダクトを持って、で、ね、自分が政府としてルールを決めて、であとは国民か、そう、そこに参加してくれるメンバーがいて、で外交と取引できればもう国じゃないですか、それって、うんうん、一緒なんですよ。だから国とみんながやろうとしてることは、え、皆さんあれですよね、ビジネスやりたい人、その前提で話しちゃって大丈夫ですか、うん、そうなんですよね。だからうん、その国っていうものがなんかこうもともとあって絶対的なものって思ってる人が多いんですけど、国っていうものにも当然成り立ちがあるわけで、うん、だからその関係ない無関係な話じゃないっていうことをちょっと感じてほしいなっていうのがあって、これは事実としてね、別にそのまあどう感じようが自由だけど、事実として国を作れるっていうのは別に可能だし、そう無関係な話ではないと。例えば日本の王様は誰か知ってますか？日本の王様は誰でしょう？日本の王様、日本のトップ。あれなんかみんな曇ったな、表情が。あれ？
天皇王様と呼んでいいのかどうかって迷って
ね。あ、そういう問題ですか。あの日本の、まあこれはあのなんだっけな、ダボス会議じゃなくて。ちょっと忘れちゃった、何だったか、そのさ、みんな集まる会議あの僕あの記憶力悪いんですぐ忘れるんです
よ。そうでも伝わります
あの調べたら出てくる、うん、そう調べたら出てくるけど、その首脳会議みたいなやつの、うん、一番上座に座ってんのってローマ法王と天皇なんですよ、うん、って知ってます？
知らなかった。
そうだから、で天皇は日本の人でしょ、うんうん、まあ、正確にはなんか日本の人じゃないらしいんだけど、具体的にはただ日本っていう国の象徴なんですよ、最大の。だから王様は天皇なんですよ、で合ってるんですよ。でその天皇のね、なんて言ったらいいですかね、まあ、ちょっとこれ若干話がややこしい、その日本神話とかで分裂したりしてるんでちょっとややこしい話なんですけど、まあ、簡単にその天皇の意向に沿った行政活動をするのが総理大臣なんですよ、めちゃくちゃ簡単に言うと。だトップは天皇なんですよ。そうっていうのがあるんですよね。そうで、じゃあ天皇ってどうやって決まったかって知ってます？最初の天皇ってどうやって決まったか知ってます？
最初の天皇、
うん、
決まり方、
どうやってっていうか、その天皇ってものがなかったわけですよ、もともと。なんで急に現れたの？急に俺は天皇だっつって、みんな言うことを聞け。
あれじゃないですか、神アメタラスの子孫が。
ああ、さすが日本神話に詳しい。そう。あ、でも古事記日本書紀だとね、うん、実際そうだからね。そう。そのまあ要はね、そう その日本の国を作った神様の末裔って設定なんですよ、天皇って。うん、なんかみんな神様らしいですよ、何らかの。なんか草の神様、雑草の神様もいれば、トイレの神様もいれば、なんかお米の神様もいれば、お金の神様もいればみたいな。八百万とか言いますけど、なんかみんな神様らしいです。だから神様の子孫の設定らしいです。で、僕がそれ知って思ったのは、その設定生み出した人すごくねって思ったんですよ。だって何もなかったんですよ。何もないとこからその設定急に生み出して、いや俺は天皇っつって言い始めたわけですよ。で合意得てるんですよ、ちゃんと。めっちゃすごくないですか。そうで、しかももっとすごいのは、その天皇の子孫は代々天皇なんですよ。すごくないですか。奪われてないんですよ、地位。ずっとその家系が天皇なんですよ。
確かに
天才、天才ですかね。
永田の子供がエゴイストを牛耳れるかって話ですよ。
いや本当に、でもそういうことよ、マジで。
でも宗教ってそうっすよね。
どんな宗教だ。
宗教ってなんか二世の人が結構
チームじゃない。はいはいはいはいはい、まあ、宗教とか、そもそも国家がそうなんだよね、結構、ね、王様の子供は王様みたいな、天皇の子供は天皇っていうね、
王子ですよね。
そうそうそうそうそうそう。このすごくない、だからこのなんか規定事実がすでにあって、もう王様の子供だからっていう理由で次の人王様になるの、めっちゃすごいシステムじゃないですか。もう永久に権力をね守れるじゃないですかね。そうで、まあそれをまあいろいろ細かい話したらね、いろいろあるんだけど、それを実現したその一番わかりやすい方法がストーリーの力なんですよね。それだから日本神話っていうものを使って、そう、人々が納得するストーリーを作り上げたと。で、まあストーリーのね条件もいくつかあって、その今世界的にねこう反映してる何宗教とかさ、そういうなんか信じられてるものとかを調査すると、いろんな特徴が分かってて、でその中の一つで象徴的なのが死っていうものの定義を変えてるんですよ、みんな基本は。意味付けを変えてるんですよね。あ、意味って出てきましたね。すごい。そう。
死ってなん
すか。あ、死ぬ。
あ、死か。
そう。で、戦時中とかってなんかみんなすごいこう信心深かったとかいう話ってご存知です皆さん。もっと昔でもいいけど、とか、あとはなんだろうな、例えばおじいちゃんおばあちゃんとかで結構信心深い人多くないですか、割と。あれなんでだと思います。はい、なんででしょう。
戦時中で言ったら死がやっぱり身近にあったから、
お
死後になんかその安心したいから、そういう天国とか地獄とかそういうの仏教として
正解です。その通りが、そう、その通りなんですよね。そう、まあ正確にはね、そう仏教とか、今の仏教と言われるのは仏教じゃないんですけど、そう極楽浄土みたいなやつね。そうそうそう。でそもそもだから宗教の成り立ちってそこなんですよ、もともとは。その説明できない事象がありすぎたんですよ、大昔は。例えば飢餓があったりとか、なんか疫病が流行ったりとか、なんか突然の災害で急に死んだりとか。そうだからね、まあ知ってる人はいるでしょうけど、紀元前とかって平均寿命、今ね日本とか85とかね、もっと伸びるって言われてますけど、紀元前は20歳いってなかったらしいですからね、平均寿命。いきなり死ぬんですよ。どう思います？いきなり死ぬんですよ。明日死ぬかもしれないですよ、なんかで。いきなり大岩が降ってきて死ぬかもしれないですよ。猛獣に食われるかもしれないですよ。
いやもう不安だけだと思
う。そうなんですよ。そう、めっちゃストレスかかるじゃないですか。で、なんでそれが不安、怖いのかっていうところを考えた時に、まあ、これちょっともう答え言ってしまうと、人間ってその正体不明のものに恐怖を感じるんですよ。 正体がわからない対象に最も恐怖を感じるように脳ができてるんですよね。だからその疫病とかもそうですけど、目に見えないじゃないですか。でもなぜか死んでくっていう、結構恐ろしいじゃないですか、その正体がわからない状態って。だからその人間って基本的に、今は違いますよ、大昔、まあ、人間の脳って1万年前から変わってないって言われてるんで、その1万年前の時の脳の感覚でいくと、ご先祖様ですよ、ご先祖様の感覚でいくと、あの僕らはその物事に意味付けをしないと、そこにすごくストレスがかかるっていう仕組みになってるんですよ、脳の仕組みがね。だ、意味がないことに耐えられないというか、うん、これはいろいろね、そうネガティブケイパビリティとかね、なんかいろんな学術的なね説明はされてるんですけど、そう、意味がないっていうことに耐えられないらしいっすよ、もともと。
いや耐えれないよ厳しい。でもてか、いやマジで今の話、うん、てかずっと思ってるんだけど、みんな意味がないことに耐えれないから、そのまあなんかみんなあれでしょ、ビジネスなんかブログ作るのはちょっと分かんないけど、多分ケスケさんのとこと俺のとこは、うん、なんかみんな自分のコンテンツを発信していくタイプじゃないか、じゃないですか。でなんかそれでめっちゃ重要なポイントだと思うんですよね、みんな意味のないことに耐えれない、
うん、
でその僕ずっと思ってるんですけど、そのビジネスで本当に自分でコンテンツ作るときに一番大事なのって、うん、あのそれこそ俺宗教を作るだと思うんですよ、正解は。でね、そのだから意味のないこと、世の中にある意味のないことに耐えれないことに対して、もう俺の考えた最強の意味付けっていうのを作っちゃう、
うん、
これが正直マジ一番強い、
うん、
でこれをやるって決めた人からうまくいくと思う、俺は。
僕はもう完全合意です
ね。そうですよね、
究極だって、うん、あのすごい面白いもんで、人間ってこういろんな、例えばその爬虫類哺乳類人間脳とかね、知ってる人は知ってるだろうけど、その生理的な欲求とかその承認欲求とか満たしたとしても、最終的に自分の存在の意味って何なのってなるのよ、人間って面白くて。だから自己実現して社会貢献したいとか、なんかね、月に30億 NPO に寄付する人とかいるらしいけど、そういう人がいるわけですよ。旗から見たら意味わかんないでしょ。でもそれが自分の存在意義、存在する意味を感じられるんですよ。でだからこれ実はモチベーションってところにもつながってて、モチベーションが出ないとか考えた人、考えたことある人います？あーモチベーションが、モチベーション欲しいモチベーションが出ないっていうのは、その自分が取り組みたい行為に意味を設定できてない時なんですよ。でモチベーションを上げるとか下げるとかってもうおかしいんですよ、その考えが。別に上がるとか下がるとかいうもんじゃないですよ。意味を設定したら、動機って言ってもいいですよ、動機を設定したらやるでしょって話なんですよ、うん、自分にとっての意味は何なのかっていう話なんですよね。でそれがでも自分で設定するのが大変だって思う人たちが、まさに今永田氏が言ってくれた、他の人にじゃあ設定してもらった方が楽やんって言って、宗教入ったりコミュニティ入ったり、なんかコーチング受けたりするわけですよ、みんな。だから僕もそうですよ、例外じゃない。
いや俺もそうだし、
うん、
いやみんなさ、好きなのとってなんか発信者とかコンテンツあるじゃん。それってその人が示してるこれが正解だよっていうものに対して、
うん、
それいいなって思ってるから好きなんだよ、
うん、
だからそれが正解かどうかわかんないけど、
うん、
それを示してくれてる人についていくっていう話ですよね。
そう、うん、そう。でそれがその自分にとっての意味になってるかどうかって話ですね、うん、そう、 そう、 そ
う、うん、ブログでもめちゃめちゃ大事ですね、それは。
うん。
よかった。
いや逆にだってそれがないってことは、だって誰にも当たり障りのない発信しかできないってことだから。
うん、おっしゃる通り。
まあね、
う
ん、確かに。
そう。あのなんか綺麗事を言うとかね、よく言うけど、綺麗事って別にいいことを言うことが別に俺綺麗事だと思ってなくて、当たり障りのないことを俺は綺麗事だと思ってるんだけど。うん、そう。
やっぱ最近その AI とか流行ってるけど、その AI が書いた文章って機械っぽいな以上に、なんかそっちの方が問題だと思うんですよね、僕、
うんうんうんうん、
記事として使うとかって考えた時に、うん、当たり障りのないことしか出せない。
あ、いい、またいいテーマですね。
なんかめっちゃ過激なこと言う AI 嫌じゃないですか、そう人は殺しても良いみたいな、バーンってきたらハッてなると思うんですよ
ね。あのね、その感性って唯一人間に、人間にしかないって言われてる、その脳の部位があるんだけどさ、
脳の部位、
そうそうそうそう、前頭葉とかね、そういうところあたりの処理するもので、要は何かっていうと、その自分にとっての意味 を作るのは AI にはできないって言われてるんですよ、
はいはいはい、
そう、そのまさに今言ったあのケミさんが言ったみたいな当たり障りない普遍的な意味を提示することができるんだけど、自分にとっての意味は作れないんですよ、誰も、誰もというか AI には少なくとも、うん、ね、クリエイティビティとか言いますけど、そういう機能のことを、だからこれ最初に言ったその辞書に書いてあること、確かにあれは意味だけど、あくまであれはその説明原理において誰かとそのシンボルを共有するっていう文脈の中でしか成り立たない意味なん で、 そうで自分にとっての意味ではないわけですよね、
うん
うん、そうね、でも結構ね、僕が個人的に良くないなって思うのは、それをじゃあ人にさ意味付けしてもらうってさ、うん、確かに大事だし本を読むとかさ、うん、まあ、さっき長さんが言ったみたいなすごい大事なんだけど、それをすると自分で意味を設定することをねやめちゃう人がいるんですよ、
うん
うん、そうするとそれはモチベーション出ないよ、ね、うん、そう、じゃあ本の中身じゃないんですよ、その本が自分にとってどんな意味があるのかなんですよ大事なのは、
うん、
そうコンサルの中身じゃないんですよ、そのコンサルを、まあコンサルって内容でもいいし、その人っていうのが自分にとってどういう意味がどういう役割があるのかじゃないですか大事なのって、うんうん、だそれがだからビジネスセンスはものすごいあるけど性格がなんかこう尊敬できないから嫌いだっていうのか性格は尊敬できないけどいやこの人ビジネスセンスめちゃめちゃあるからちゃんとそこを学ぼうっていう、ね、その人のなんていうかな持ち味をちゃんとねこう得ようみたいなさ、全然変わるじゃないですかこれって意味が、
それ受ける時の話ですよね、
あ受ける時あやる時もねそうだね、うん、でも一緒だね結局、うん、そう、ね、人はね意味を求めて生きちゃうんですよ、
うん、
ね、
まあね、
そう、じゃ例えばさ、うん、一個面白いさちょっと思考実験として、じゃ文章としてさ、このビルは世界で一番太陽に近いビルだっていう文章があったりするじゃないですか、このビルは世界で一番太陽に近いビルだ、どういう意味だと思いますよこれ、
うん、
めっちゃ明るい、
これも高いかと思いました
、お
ー、ちょっと物理的
手挙げてないけどいいよどんどん言ってください
成分が太陽に近い、
おー、はいはいはい、
熱い、
はいはいはいはいはいはい、熱い、高い、明るい、成分、何かありますかに、
ビルの形があの漢字の太陽に近い、
あ、形ってこと
しかも漢字によって
太陽に近いって言うからそれ分かります、なんか、うん、実際とあるコピーライターが書いた文章なんですけど、
日当たりがいい、
おー、なんかすっげー大げさな表現世界に一番
日当たりがいい
なんと思います、ま
あ、例えば一番こうなんかなんだ標高が高い位置に立ってるビルと
か、あー、
ビルっていう定義が頭があるんですけど、でも30階以上の建物をビルって言うんだとしたら、うん、30階以上の建物で最も標高が高い位置に属してるみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、確かになんかあります、長谷さん、
あれですか、住んでる人が働いてる人たちがすごい熱気を持ってるっていう比喩表現、
あー、なるほど、
ベンチャーがいいさ、
ひとひとひねりぐらいしてるねあー、なるほどね、他なんかあります、
赤道直下のビル、
あー、はいはいはいはい、まあ、納得感はあるよね、すごい、なんかありますのか、
あと衛星っていう言葉が浮かんで、うん、太陽に一番近くて、
はいはいはい、
で、まあ、ある意味人がそこでなんか仕事とかやっていて、うん、まあ、それがビルとして例えられるっていうのもあるかもしれないっていう、う
ん、はいはいはいはい、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、ビルの方がね、比喩表現と
こんなに出るもんですね、
めっちゃ面白くない、
確かに
これ正解は単純に世界一高いビルっていう意図で書いたらしいです、うん、本人は、
うん、
全然違うでしょ、でも人によって、
うん、
そう、これこの文章めっちゃ面白いと思ってメモに2年ぐらい入ってたんだけど初めてここで使いました
2年熟成させた
熟成したのがようやく解き放たれました、
うん、
ね、めっちゃ面白いじゃないですか。だから意味なんて、だから人に、別にこれどれも正解、正解だって言っちゃったけど、どれも正解なんですよ、正直。うん、別にその人がそういう意図で書いたってだけであって、それも正解かって言われると怪しいじゃないですか。
うん、
そうね、
まあ、
そう、ほんとね、人によって全然違う。
うん、で、うん、
で結局さ、その、もともと、まあ、このストーリーっていう話にめっちゃ戻るんだけど、あの、まあ、今、ね、世界中の人口の2人に1人以上が影響を受けてるという、旧約聖書っていうのは、まあ、今現存の一番古いストーリーなんだけど、その旧約聖書は、もともとその原罪っていう、まあ、人間っていうのは悪いやつだと。罪があると。だからしんどい目に遭わなきゃいけないっていうストーリーだったんですよ。で、なんでそのストーリーかっていうと、その時はそれが一番しっくりきたんですよ。要はすぐ死ぬから、
うん、
なんでこんな辛い世界なのっていうのを説明するために、人間には罰がもともとあるっていうストーリーを作ったんですよね。そうで、そこに対してちょっとその濃厚するようになったりとかして安定してきたんですよ。したらそのイエス・キリストさんって人が、なんていうのかな、そのね、もともとね、なんて言ったらいいんですかね、こう神との契約関係に人間があるっていうのが旧約聖書だったんですよね。旧約の約って、あの契約の約なんで、あれ翻訳じゃないんで、そうだったんですけど、それっておかしくねって言ったんですよ、イエスさんが。なんでかっていうと、契約関係っていうのはその特定のルールがあるわけじゃないですか。でそのルールにお互い平等にその従わなきゃいけないっていう関係じゃないですか。契約関係、コートオツみたいな感じね、よくある契約書とかさ見たらわかるだろうけど、それって人間と神が対等ってことになっちゃうじゃないですか。おかしくね、異を唱えたのはキリストさんだったんですよ。でキリストさんが、じゃあ分かったと、もう俺が全部その人間、人類全ての罪を俺が背負うから、みんなを解放してやってくれみたいな、で貼り付けにされて、あーっつってなったんですよね。うん、なんか聞いたことあります、こういう話。なんか多分キリスト教にちょっ、僕も全然あの詳しくないですけど、ちょっと知ってる人だったら割とそんなに珍しい話でもないですけど、そう、まあ、で、まあ貼り付けにされてわーってなって、でその時の、その死ぬ前にキリストさんが言ってた教えがあったわけですよ。でそれを弟子が記録してたんですね。でそれをまとめたものが新約聖書なんですよ。でここでもうすでにおかしな現象が起きてて、あの旧約聖書っていうのはさっき言った人間と神が平等な契約関係であると、で人間には原罪があると、おかしいからその契約を解放してくれって言ってキリストさんが焼かれたのに、それの後に生まれたのが新しい契約の聖書なんですよ。おかしくね、もうおかしいんですよこの時点で。だからいろいろと、そうニューテスタメントかってやつなんですけど、でその新約聖書の中で一つ出てきたのは、まあ一つっていうか、まあ大きくは2つあるんですけど、何かっていうと、まず一つがポイントとしては、世界観が旧約聖書から変わってないんですよ。契約が変わっただけだから。で本当は俺らには罪があってしんどい思いをするのが人生だみたいな、お前らは苦しむために生きてるんだみたいなストーリーがもともとあるんだけど、それが変わってないんですよ。ただキリストさんのおかげで許されてるっていう世界観なんですよ、俺ら今生きてるのが。でなんかこういう話すると、いや俺はキリスト教なんて関係ねえよって思う人が結構、てか僕もそうだったんですけど、もともと実際僕らが直接キリスト教の影響を受けてなくても、キリスト教の影響を受けた人の影響を受けた人の影響を受けた来てるんですよ、僕らは代々、簡単に言うと。でそうなると、このなんていうのかな、挟めば挟むほど、また聞きになればなるほど、使用抹殺の話はなくなってくるんですよ、どんどん。そうなるとその抽象的なコアになるところだけが残るんですよね。でそのコアになって残ってるのが、まず一つがなんて表現したらいいのかな、まあ、そのままの言葉で言うと現在なんですよ。結局俺らってその苦しい、人生って苦しいもんだよねっていうのが、その言外にね、言葉にはなってないけど、そういう社会になっちゃってるんですよ今、そもそもが、うん、っていうのが一つあって、でもう一つが、俺らは許されてる存在なんだっていうのも入ってるんですよ。キリスト様によって許された存在っていうのが 入っちゃってて、そうだからこれ何がまずいかっていうと、まあ、今の日本が一番わかりやすいんですけど、その誰かの許可を得るっていうのを無意識にやっちゃうようになってるんですよ。これやってもいいですかっていう人めっちゃ多いじゃないですか。やればって話じゃないですか。アメリカとかだと全然違くて、いやこれやりましたけどって言って出すらしいんですよ。もうやった、その事後報告みたいな、いやこれもう作っときましたけどっていうのが普通らしいんですね。で日本ってやる前に許可を求めるんですよ、なぜかっていうのが、しかも当たり前になりすぎてて誰も疑問を抱かないんですよ。そうっていうのが、そうだからなんていうのかな、違うでしょって、まあ、僕は思うというか、そのそう思ってる人はやっぱり世の中に結構いて、いや許されようが許されまいが俺らは初めから自由だし、そのやりたいことを常にやってるでしょっていう話なんだけど、でも結局その誰かの許可を得るっていうことをずっとやってると自分はやらされてる存在になっちゃうんですよ。自分の意思でやってるじゃなくて、やりたくないけどやらされてるっていう存在、そういうもう、フレームっていうんです、まあそういう前提が入っちゃうんですよね、要は無意識に。でそれが入るとそれはモチベーション上がんないのは当たり前なんですよね。だってやりたくないのにやらされてるって自分に無意識で言い聞かせてるのと一緒なんで、うん、っていうのが代々もう本当にずっと影響を与え続けてるのが旧約聖書ってすごいストーリーなんですよね。これ別にあれですよ、僕が考えたわけじゃないですからね。そうっていうまあものがありますと、うん、そうでまあね、結局だから日本のその常用語はなんだっけ7対3か7対3でネガティブな言葉の方がそのポジティブな言葉より2倍以上あると、うん、そう、そりゃ暗くもなるよね。ね、
まあね、
みんな安心したいよね。
安心したいよね。
そりゃね、お先真っ暗だよね。ファイヤーしたいよね。
したいね。
安定収入作りたいよね。そりゃね。でもこのこういうだから考え方が全部そのやりたくないことをやらされているし、しかも俺らはもともとほっとくと苦しむんだ、
うん、
もっと言うとその現在っていうのは人が悪い存在だっていう前提が入るから、うん、制約説ですよね、要は、
うん、
タイムカードとかそうじゃないですか。だからタイムカードをやらないと、まあ、防犯カメラとかもそうだけどサボるって思われてるってことでしょ、要は、
うん
うん、ね、みんなで協力し合うって方向じゃなくて監視してないとサボるって、これ完全にね、人間って悪いやつじゃんっていう前提が入ってるじゃないですか。
そう
ですね、そう、サボるよね。
そうそうそう、別にサボってもええやんって思うんだよね。俺は眠たかったら寝てもいいんすよ。このセミナーなんて意味ないんだから。
確かに
寝た方が意味あるよきっと。そう、
まあ、でもなんかそういうフレームにハマってるってメタ的に知るのは結構大事ですよね、
うん、これはねちゃんとやっぱね、その今の世界社会がどう成り立ってるかっていうところの知識がないと気づきようがない、うん、無理、自分じゃ、
うん、
絶対無理
です ね、
ね、まあ、さっきの話と一緒だけど、なんかハマりたくてハマってるならいいけど、
そう
ハマってることに気づいてるっていう話は結構ある。
そうそうそう、うん、
そのさっきのなんだっけ、
どれどれ、現在、
現在じゃなくてめっちゃ最初の、
めっちゃ最初、めっちゃ最初、
あ、その感情と、
あ、理解と共感、
うん、そう、共感と一緒で、なんかそうフレームがいくつか世の中にあって、
うん、
自分で選択してそのフレームにはまってるっていう事実を知って、そのさっき言ったなんか現在とか、
うん、
なんだろう、その許しをこうのが当たり前だよねって、うん、そういう世界を信じてはまってるって思ってるんだったら全然いいんだけど、
うん、
それを分からずに、なんだろう、こういう世界だから仕方ないって思い込んでるのは結構厳しいよね、う
ん、ああ、どっかで聞いたことありますね、公務員の皆様。
そう、マジで、でもそんな最初絶対知らないじゃん。
知らないね。
そう、で、その、だから今日こういう話聞いて、あ、俺はなんかもう一個上の世界があるんだって知って選択するっていうのはかなり大事。
うん、
うん、
そうそうそう。
だよね。
ね、
うん、
だからさ、なんで税金払うんですかって言われた時にさ、うん、国民の義務だからとか言ってる人は完全にハマってるよね、ストーリー。
そうですね。
やばいよね、もうその時点で。思考停止でね、しかもサラリーマンなんかさ、まあ分かるでしょうけど、もう天引きされちゃうから払ってる感覚すらないんですよ、
うん、
結構やばいよこれは。
そうだね、
そう ね、起業すると、ね、
いやもうやだよ俺
たまげる毎回
たまげる
やだよ
こんな払うのたまげますよ本当に。でもそれはだから、うん、皆さんも一緒です。はなはね知らないっていうか、うん、そのあんま自覚してないだけで払ってるわけだから、うん、そう。
でもそのフレームを選択して入ってるって今
そうね、もう義務って言葉がだからもうおかしいよねって話なんで、そうすると、
まあね、だからあれ
ほっとくと悪いこと
する。国を決めたフレーム。
そうそうそうそうそうそう。なぜみたいな。
なぜ。
そう。
だから勤労教育納税みたいな。
ああそうそうそう、
ね、三大義務。
それさ、三大義務としてさ、国民の義務としてあるくせにじゃん。じゃあなんで義務教育でさ税金の仕組みとか教えないのって話じゃん。まあ、おかしいじゃんその時点で。
だから教えるなんか作る側の立場になったらまあ分かる見えてくるとかあるよね。
うん。うん
この話全部フィクションですからね。真に受けないでくださいね。
なんだ。
そう、全部ヨタ話、仕上げもいいところ
な
ん
で。意味ないじゃん。
そうそうそうそう。全部フィクションなんで。そう。まあだからそう全然関係ない話に全然聞こえてもよくいいんですけど、うん、まあ少なくともそういうものがその僕らの日常的な意思決定とか、なんかやりたいことが見つかりませんとか、あのモチベーションがどうのっていうのを引き起こしてるんですよ。
うん、
かなり関係は深い少なくとも。いや自由にやりたいことやればいいじゃんっていう、
うん、
そう何やってもいいえんやでっていう、まあ、法律は分かんないけど、う
ん、
ね、
うん、想像を絶するほどこう自主性というか主体性を奪われてきてるので、そうそうそう、特に会社員公務員やってるとね、
うん、ケミジャさんとかだから結構ほらコンサルやってるからさ、なんか伸びる人伸びるというか結構こう早い人いるじゃん、
スピード感が、はいはい、
早い人ってやっぱさあんまさ許可求めてこなくない、もうバンバン自分でやっていくみたいな、
できますね、
そう
確実に
許可を求める態度ってね結構ねダメージでかいんですよ、
うん、
やってみればいいじゃんってね、
まあそうっすね、
話よね、
はい、方針の確認をするのと許可を求めるのは全く違うので、
そうそうそうそうそうそう、なんならケミヤさんからの返信を待たなくていいんですよね、もうこういう風にやろうと思ってます、なんかあったら教えてください、フィードバックくださいで、うん、とりあえずやりました、でこんな感じです、うん、っていいんです
よ、ね、全然構わないと思います、
うん、キミジャさんがダメって言ってもやっていいと思うけど、
あ、確かに、
いや別にいいと思います、
確かに、
まあそしたら何しに来たのと
なるけど、それはそうだ、でもそれは本当そうい
いと思うんですよ別に、
でこれしかも裏返しでもう一個あるのが、あいつが許せないとかいうやつ、まあキミジャさんは大人だからそんなことないかもしれないけど、
なんすか急にそれでねソフトのやつ、
そうそのなんかそういう人いるじゃんたまに、向きになってる人、そうあいつでもいいし、うん、過去の自分でもいい、過去にこんななんかトラウマがコンプレックスがあるんですよ、うん、モテたいんですよとかさ叫ぶ人いるじゃん、そう、まあ、叫ぶか分かんないけどそう
ありますね、
それはだから受け入れて許してないわけじゃん結局、うん、で許してないっていうのはそもそもだから許されなきゃいけないっていうフレームがあるってことだよね、
うん、
であなたが許そうがどっちでもいいけどっていう、なんか芸能人のバッシングしてるとかね、
まあね、
そんな話この前したけどね、うん、渡部がどうのとか言ってね叩いてる人どっちでもいいじゃんっていうね、あなぜ渡部はあの人に許される必要があるのっていうね、
うん、
話をしてたけど
お前の許しはこうてない、
そうそうそうそう、
渡部は、
そう渡部は
渡部はお前の許しはこうてない、
まあそうなんだよ、
そう許すとか許されないとかがそもそもおかしくない、うん、その二元論がっていうね話だよね、
何の話だっけ、許すって、
なんだっけ、
国を作ろ
う、あ、国戻
ったな、
戻ったな、戻
った
な、
いやでも俺はね、みんなに国を作ってほしいけどね、
うん、いやいやいや、あのそういうつもりですよ、私は、もう作ってください、い
どんどんマジで作ってほしい、
どんどん作ってください、
いやマジでその国民から国王になろうって決めた人が多分マジでうまくいくと思う、
うん、あーそうなんじゃないかな、
いやでも本当そうだよ、うん、めっちゃ抽象的に言うとね、
うん
うん
うんうん、だから国ね、さっき言った通り、うん、作れますからね普通に、そのネット上だったら特にね簡単に作れますから自分の国は、
うん、だそっちに回らないと気づけないことが多すぎると思うんですよね、
うん、自分の国作らないと結局さっき言った感じですよ、だからそのもう無意識にいろんなストーリーが入ってきてるんで僕らの中には、そう
そう、あそうさ、ね、あとそのなんか情報受け取るときに何だろう、その言ってることを受け取るじゃんみんな、
うん、
それっていわゆるみんなのその国としての方針、なんか宗教の教えを聞いてるだけなんだよ、
うん、
いやそれを聞いてるうちって絶対に国民側にしかなれないだよね、
うんうん、
で、だからそのみんなさ、今俺が言った国王になりてえと思うんだったら、国王の振る舞いを勉強しないといけないんだよ、うん、だからそれこそさっき言った国のなんで義務を3つ、勤労、納税、うん、なんだっけ、教育、勤労、納税か、
なんかそんな感じ、
そうを義務として提示してるのに、その納税だけ言わないんだろうっていう、そこの思考を巡らすのが結構大事。それで3つ言われて、うん、あそっか、勤労しなきゃ、納税しなきゃってやってるから、ね、結構ダメなところは、ダメっていうか、言い方よくないけど、それを受け取っていると結構脱出できない。
そう、うん、おかしくねーって話だよね。うん、Why Japanese people じゃん。
そう、
全然受けなかった。全然受けなかったけど。
ネット上にはそういう宗教がめっちゃあるし、めっちゃあるから。
聞いてましたよ。
それ か
ありがとう。はい、あ、ちょっと
人参の話します、
ね。続けてくださいよ、長津先生。
だからその、うん、いろんな宗教なんだよね、ネット上、ツイッターとか出てくるの、
うん、
YouTube とか出てくるのって。だからそのどれが正しいとかって正直ないんだよ、もう。
うん、
自分が信じたものが正しいし、
うんうん、
間違っても正しいから、なんかそこから正しい情報を得ようっていう時点で基本的にそれ国民の振る舞いだから、
うん、あのね、その通り
です。輪廻から抜け出せない。
そう。
うん、
そうですよ。
その、なんだろうな、国王の振る舞いを勉強しよう、
うん、
っていうのが今日の俺が話してること。
お、綺麗にまとめた。素晴らしい。
いやでもましてそれが必殺技だと思うけどね、
うん、でも本当にもっと身近な方に話すんだったら、それこそネットのいいものをただ読むだけなのか、うん、作る側にもあるのかっていうので、
う
ん、話が違ってくる、うん、まあ、それをめっちゃ具体化したのが国王と国民の関係だと思うんですよね。
本当そうよ。
そう、まあ国王か宗教家か、
うん、そうね、
うん、まあ、今日からクライアントのこと国民の方々っていうの
いやいやマジでそう
よ。いやでも本当に、
まあ、国民よりなんか宗教家の方が正しいのかな。
あの、いや、それは結構人のイメージによるけど、俺は結構宗教っていうものに対しての世間のイメージがあんまり良くないと思ってるから、
まあ、
そう、こう風通しが悪い感じ、
うん、
まあ、それはだからコミュニティって表現をするのか、そう、宗教って表現をするのか、国って表現をするのか自由だけど、うん、個人的にはね、やっぱ宗教っていうのはそのもうその団体自体のその、
まあ、
なんていうのかな、自己本体価値というか、その宗教としての価値の養分にされるイメージがあるから、どうしても。そうそうそうそう。そうそう。っていう意味で、あんまりね、僕の知ってる事例、知り合いの中でもあんまりやっぱり良くないなっていう印象がある。
でもまあそれこそ宗教家の視点にはあったら、今の養分にされるのカルト宗教みたいなイメージはすげえやのに、うん、みんな当たり前のようになんで葬式でこうやってんだろうっていうのが、そっちの疑問もね、うん。これは何の抵抗ないじゃないですか。
冷静にね、おかしいよ。別にいや、まあやりたかったらやればいいんだけど、
そう、でそれ自体がいいとか悪いとかじゃない。
そうそうそうそう、いや、やばいよ。だからもう鉄の塊の中に毎日ぎゅうぎゅう詰めに詰められて、
うん、
なんか30分とか1時間とか揺られて、でね、空気が汚い、空気のなんか、まあ今あれか、結構換気してんのか、
あ、
ね、やりたくない場所でやりたくない作業を、ね、休憩も自由に取れない環境で毎日8時間とか10時間とか、うん、週に5日以上やらされるって冷静に考えてどう思います？
いや、俺それ5年耐えたんですよ。オアシスはトイレですか？
いや、マジでね、裸の王様だと思うよ、本当に。だから、いや、どう見てもおかしいでしょって思うんだけど、誰も言わないよね。なぜならみんな変だと思われたくないから、
うん、
自分が異端者だと思われたくないからね、
うん、
あ、みんなやってるしっていう理由で自己洗脳してね、
うん、
やばいよね。
どっちが異端者なんていうのもね、本当に立ち位置変わったらもう、うん、でそれこそ僕らが集まってるようなところに、僕の奥さんまだこあの会社員やってるんですけど、うん、だって私だけ会社員なんだもんってなるぐらい。
やりたいことやればええやんって、ね、
そのサラリーマンってのもあれなんだよね。その、まあ、さっきフレームの話に戻るけど、うん、資本主義っていう構造上の労働者っていう一部のフレームにめっちゃ当てはまってるんだよ、ね、だからこの、
そうだね、
そう、え、マジでこれでなんか資本論とか読んだことある人います、うん、
マルクスの、
そう、マルクスのとか、それの解説書、はいはいはい、あれ読むとマジでめっちゃ分かるから、
そうだ、ね、
一回読んでほしい。
ちなみにね、あのすっごいあのマニアックというか具体的な情報だけど、うん、日本のその途中までは資本主義なんだって、日本って、
はいはい、
でもこのなんだろうな、例えばなんとか商事とかさ、
はいはい、
その大手のもう、まあ、知ってる人は知ってる政治に絡んでるようなさ、
はいはい、
大手のそっからの、うん、官僚が出るとかさ、
うん、
そこに関してはその人たちってあの資本全く持ってないんだって。
え、どういうことですか？
要はサラリーマンの中で延長として抜擢されて社長になって、
うんうん、
したらなんかあたかもその人たちがグループ企業のオーナーのような振る舞いができるようになってしまうっていう、だから資本を持って本来ね、あの、うん、アメリカとかさもう全く逆じゃん、ちゃんとした資本を持ってる人たちが、
うん、
その孫の代までさ考慮した上でどうしていくかっていうのをいろいろ考えてるんだけどさ、はいはい、
うん、
日本の、まあ、官僚とかそういうその、まあ、なんたら丸々商人みたいなね、
うん、
ところのトップっていうのは基本その優秀なサラリーマンのその延長の人たちだから、
うん、
資本家じゃないんだってそもそも、うん、で資本家じゃない人たちが今そのなんていうのかな経済の仕組みをなんかこう牛耳ってるというか、うん、トップにいるから、日本っていうのはあの資本主義じゃないんだって本来、エセ資本主義、共産主義ほぼほぼ日本は、
まあ、確かにな、
まあそうですね、まあ、ただその、まあ、そのさっきの労働者っていう観点から言ったら大まかには大体一緒、
うん、そうで途中まではね、
そうで、あとそのサラリーマンで、あのいや俺がなんか大学生の頃になんでその俺大学院まで行って結構研究とかしてて割とちゃんと就職してたんだけど、それなんで辞めて独立したかっていうと、その先って絶対、あそれこそ言ったどんだけ上り詰めても一生サラリーマン、
そうそうなん
です、一生その資本主義のサラリーマンっていう労働者か労働者っていうフレームから出られないなってめっちゃ気づいて、そうだからそこに収まってるじゃあ絶対そのまあ俺はあれだよ、あの昼まで寝たかったからっていう、いや本当にこれだけでやったんだけど、そっから出れないなって、これ学歴とか、
ね、
そうこれ多分学歴ある人めっちゃハマるんやけど、その、まあ、そのフレームから抜け出さなきゃいけないなと思って、うん、まあ、小さくてもいいから社長にならなきゃと思って独立したんだけど、
うん、
何の話だっけ、何の話だっけ、
長瀬さんの
フレームにハマってるかどうか、
そうフレームにハマってるところから抜け出したストーリー、
あ
ー
あそうそうそう、だから、あ、だからそのフレームがあるってことをまず知ってほしい、
うん、
そのなんかみんな多分みんなかわかんないけど、そのサラリーマンの世界が普通だとめっちゃ思ってるはずなんで、ね、今、
うん、
それ以外の世界があるって分かってないはずなんで、
うん、
それこそなんかまあ俺たちはちょっと例えば独立してる人たちもちょっとフレームずれてるじゃん、うん、どういう世界なのかって多分ちょっと違うんだよね、それこそさっき言った税金の話とか、
うん、
あとなんかあります、
なんか、
うん、なんかそのまあ独立してる人とサラリーマン
の
フレームの違いで言うと、
まあ、それこそ明日メキシコに行ってもいいんだよって言われてそうそうってなるやつとならないやつ結
構具体的だな
まあ、ね、いやサラリーマンってなかなかなんないと思うんですよ、明日メキシコに行ってもいいよって言って、うん、ああ行こうってなるやついないと思うんですよね、
う
ん、ほぼ確実
に、ね、
まあそうする、あとお金に対するイメージとかも違うかもしれない、
違うね、
うん、なんかお金ってなんだろう、どういうイメージあります、
お金、
この人結構特殊な、
確かに
サンプルとして特殊 な,
な, な, ん、ね、なんかお金に対してなんか再現があるみたいなイメージがあったりする気がするんだよね、サラリーマンって
再現、
その例えば
制限みたいな、
あ
再現、まあ、再現、本当にだから月30万しか稼げないんだ
よ、あ自分のね、自分の所得の話か、
うん、
はいはいはい、
だからそのいかに使わないようにしようかみたいな、
うん、
発想があったりするけど、うん、まあ、ないじゃないですか、
うん、
まあ別に市場から引き出せばいいみたいな、
ないね、
イメージだったりっていう、もうそもそも、まあ、そすぐ近くでその労働者の横に違う、まあ、経営者とか、うん、まあ、資本家イメージで近いってフレームがあるから、
うん、
そこの構造を知るのが結構役に立つかも、
うん、
今この状況をちょっとでも変えたいなって思ってるなら、
うん、
それこそ俺がさっき言った、まあ、資本論系の本解説ちょっといっぱい出てるから、は
い
は
いは
い
はい、ね、いや熱いっす
ね、あ本当におっしゃる通り、
いやめっちゃ大事だからこれは、いい、ね、この構造を知るのはめっちゃ大事だから、そうするといいからその労働者の場所で働いても、それこそ転職とか、なんだろう、昇進とか頑張っても無駄だなってめっちゃ気づくから、
無駄
だね、まあ無駄っていうか、そのなんだろう、昇進、これはあれだけどね、そのフレームの中でハマって生きてくって決めるんだったら全然いいんだけど、
うん、
そこから抜け出したいって思ってるのに、そこでなんだろう、そのなくフレーム内での行動をやってると結構きついから、ああ
一生起業準備中の人いるからね、
いやまあそうそう
知ろうよ、
ほんと凄まじい自己矛盾生じますからね、フレームにハマってるとサラリーマンやだって転職するんですもん、
うん、
そう
確かに、
いや本当にやろうかしましたからね、ほんとに
いろいろ変ですね
だからそうです、転職することとなんか独立することとかがなんか同じに見えてるんだよね、そういう人って
怖いね、
次元が違うんだよね、なんか結構、いやそこが別に難しいかどうかじゃなくて、
うん、
結構選択するかどうかだから、
いいね、いい話、
いい話です、
めっちゃ意味ある
いや全部そうっす俺が小学校の頃に
ちょっと俺のパターンパクらない
切り替え
切り替え夏休みの日
誌に、まあ、そう思いますよ、
ま
マジで。
思い返せばそこだもんな、結局。
うん、
まあ、長さんなんか分かりやすくね、そこから外れようとして外れた、
うんうん、そうだから、なんかめっちゃ、俺、明大なんだけど、結構その、名古屋大学、ちょっといいんだよ、頭が。うん、で、なんかその、そこやめるのマジもったいないって言われるんだけど、俺の中ではもうそもそもゲームが違うんだから、うん、そうだね、なんて例えたらいいんだろうね。
え、わかんない。スポーツの。
もったいないって言う話じゃないんだよ、だって。
まあ、違う、まだね。
うまく表現できないけど。
まあ、同じようなこと公務員も言われますよ、うん、基本的に。
へぇ、
親族とかに。公務員なのにもったいないみたい
な。へぇ、うん、そうなの。
だって、まあ、公務員の人はそうじゃないかもしれないけど、県庁って言って過ごそうって思った人います？
はい。
なんか結構ね、なんか半分ぐらい手上がるんですよ。今あんま上がんないけど。アウト君だけガーって上げたけど。なんか、
顔がうるさいって思われてたもん。
そう。でも、ユーラさんだって結構親戚とかに言われませんでした、県庁変わった時とかね。で、公務員になった時とか、だってね、高橋さんなんか地元とかで言われませんでした、親戚とかに。あ、公務員なのにもう安心みたいな。
マジか。
エリさんとかもありませんでした？
マジか、マジか。
なんか、なんだけど、やっぱこう、例えばそれを外れようって思った時に、そのフレームのことを理解してないと、
うん、
ああもったいないって発想になるんですよね、うん、わざわざ外れちゃうのねっていう。いや、
そんな不安って思うけどね、マジで、うん、安心したいんだみんな。
いや、でね、あとね、そのフレームがあるってことを知らないと、その相手からもったいないって言われた時に真に受けちゃうんだよ、うん、あ、俺選択間違ってんだあ、もったいないかもしれない。
あ、そうね、
いや、それは相手と自分が生きてる世界線が同じだと受け入れちゃうんだよね。けど向こうの世界と自分の世界が違うってことを知ってると、その根拠持って無視できるんで。
理解な、
あいつ何も分かってねえってなるから
理解してない。
お前には見えてないもの俺には見えてる
説得力あるな、
本当に。いや、マジでそう。だからその自分の、なんだろうね、知るのは大事だよっていう、ちょっと甘い、うん、甘い話にな
る。いや、でもそう思うよ、そう思いますよ、うん、本当に、
うん、まあね、
うん、まあ多分旗から見たら右翼に俺は見えてるよ、きっと
日本の政治はおかしい
いや、俺は日
本ぶっ潰せ
言ってない、言ってない
右翼に見えてます？いや、見えてないよ実際どうですか、今までの話聞いて。なんか過激だなとか思います？そうは言ってもやはりとか思います？
ただ本読んだだけで確信できるんですか、うん、そのやってるゲームが違うんだみたいな。
あ、そこが長さに来たかったな。なんでそれ最初に思ったんだ。
一発でそんな
確信。いや、でも、まあ、それって情報の量で、やっぱそれは活字読んでるだけじゃ無理で、うん、そのあれじゃん、やっぱりさ、そういう人がいるって知るのが結構大事、
うんうん、そうね、
そういう情報があるんだって知って実現している人おるやん。
あ、そうだね、確かにね、実際におるやんってのは大事だよ、ね、
これが結構、
それをもう、それ分かる、
僕はそこでなんか外れた
ことあるんですね。おるやんっていうのが大事、
それはめっちゃ分かる、ね、
まあね、本だけで読めるのはまあ学習能力高いよね、
うん、
ちょっと無理かもしれない、確かに、
うん、
でもさ、現代なんてさ、それこそさ、 SNS とかさ、インターネットめっちゃ発達してんだからさ、
うん、
昔よりその臨場感ってあるじゃん、
うんう
ん、
なんか死んだやつが出てないだけだから、ね、本当には、うん、
あ、いや、それは、そう、それはそうだよ、
それはそう、
それはそうだけど、あ、どういう話？
死んだ
やつ、え、ゲームが違うって話だよね。
あ、そうです、
ゲームが違う人がいるっていうのを知る話だ
よね。なんかそのゲームに乗り換えた時に、
うん、
その乗り換えた時に失敗した人は出てこないから、
ね、大量の屍が、うん、そこにいるっていう話ね。いや、
それは、
まあ、その観点がそもそも、
うん、
俺はね、違うって思っちゃうからなだからその起業するのはさ、いいけどさ、うん、また起業してさ、やりたくないことやり始める人いるじゃん。
あ、
それがもう、それもう俺も それもアンチだから、割と
やりたくないってこと
ですか？え、あの、起業して、いや、自分で稼ぐんだって言って、うん、まあ稼ぎたいんだったらね、やれる人はいいんだけどさ、結局ほらこうね、コンサルしてれば分かると思うけどさ、うん、やっぱ行ってもやらない人っていっぱいいるじゃん。
まあ、そうですね。
そう、それやりたくないじゃん、そもそも。
うん、
うん、やりたいことやったらっていう話になっちゃうの、俺の場合。
うん、
うん、っていう話、うん、だからその、うん、要はあれだよ、転職と同じ構造としては、サラリーマン辞めたいって言って転職するのの延長で副業とか起業を考えてるっていう、
うん、
うん、
それでやると、なんか誰にも使われたくないとか言いながらフリーランサーになってラック動画編集者になって
るんですよね、うん、そう、いや、やりたくない、いや、じゃあやりたいことやるのが一番儲かるし能力も上がるけどねって思う、俺も。
さっきのさ、仕方に見るかどうかはさ、独立とか関係なくね、世界が違うかどうかって。転職の話も一緒じゃん。転職してさ、よく行かない人もいるんじゃないですか。そりゃそうや。
確かに。
なんでも
そうです。
確かに。確かに。
違うフレームの世界に自分が見たことない世界があるんだっていうのを信じるかどうかとはなんかまたちょっと違う気はするね。
そうだね。そうだね。屍を分析したらいいんじゃないですか。もしどうしても会いたくなかったら。
まあでもそう
なんで屍になったのかっていう。
自分より雑魚いやつがうまくいってる事例を結構見るとか。こんな雑魚いやつがなんでうまくいって
るの。まあそれめっちゃわかるよ。めっちゃわかるそれは。
ってのは大事じゃない。
いや大事だと思うな。まあ根拠がなくてもいけるっていう感情的な確信になるんで、ね。
あとは話してその恐怖じゃん結局その恐怖をしっかり分析する。
そうだね、まあ確かに正体不明のものは怖いですからね、
俺もなんか会社辞めるときはめっちゃ怖かったよ。でそれ怖いじゃん会社さ、そのいやなんか就職せずにさ辞めるってめっちゃ怖いんだけど、俺めっちゃ分析して一つだけ残ったのがなんかそれこそ周りから何か思われるのが怖い書き出したんだよね、だから会社辞めるときに辞めるときというか、まあ、入社する前かな。いやだからその、まあ、稼いでたからでも辞めればいいじゃんって言われて、でも怖かったんで俺は。でなんで怖いんだろうって確かに俺も分からなくて、でそれをめっちゃ書き出して、だってなんかその親から何か言われるのか怖いとか、実家でなんか地元で何か言われるのか怖いとか、なんかうまくいかなかったらどうしようとかで書き出して、一番でもそうすると周りから言うて俺そんな気にしないかみたいな消えてくんだよねこうやって。
あ、なるほどね、出しちゃえばね。
そう、銀行残高が減るのが怖いとか、まあ別にいけるよなって。で残ったら、唯一残ったのが来月のクレジットカードの引き落とし残高が足りなかったら怖いってのが残ったんだ
よ。
そう、
へえ、
そうだから引き落とし10万って書いてあるのに当然5万しか入ってなかったらこれは怖いなって。
なるほど、
俺これが解決できたらやめれるって思ったんだよ。それ でこれでかなり抽象度が上がって、あ、なんとなく
すごい、
そう、屍が怖い。
やってますね。
そうで、その時言うて月10万だったんだよ、そのクレジットカード残高が、10万が俺稼げるなと思ってやめた。
へ
っていうのがあるから、その恐怖をなんか曖昧な恐怖だからし、曖昧な恐怖は人間は拡大しちゃうから勝手に、
しますね。
そう、
いや今めっちゃ資産に飛んでるなと思って。いや、まず紙に書こうよっていうのすげえ大事だと思うんですよ、ね、本当に。あの書かないんですよみんな、てか外に出さないんですよ。で例えばこういうさっき王の振る舞いがみたいな話あったけど、なんか紙に書いて分析してるねって今目の当たりにしたと思うんですけど、これ帰ってみんなやるかって多分この中の1割もやらないんです、何も言わなかったら。
そうなんだよね、
ほぼ確実に
1割ってことは3人以下ですね。
いや本当そんなもんだよね、
もうちょっといるかもしれない。
まあ言ったから多分やってくれるんじゃないかなと思うんですけど、
実際ね、
だそういうのはやっぱこうなんか視点を変えるってことでもあるし、
そうね、
本当に書かないんですよ書いてって言っても。でそうすると一生ね同じところでくるくる回っていくから、質問のレベルが進歩しなかったりとかすると、まあ、分析できてないんだなっていうのが分かるし、
だね、本当にあの書き出さないとちゃんと本当に考えてるのか、あのぼんやり思い浮かべてるのかだけなのかっていうね、区別がつかないんだよね、ずっと、漠然とした不安を書き出してください、永田財先生がおっしゃる。
それはマジ大事やね、何か結構大事で、俺なんか結構言ってる気がするけど、
いや、
や
ら
ないんです
よ。あ、永田の教えが。
いや、俺
は
結構言ってる、これは多分。
いや、本当に大事、紙に書き出すの。
で本当はだから、ここでなんかそういう的なワークをね、しようかなと思ったけど、なんか真面目すぎちゃうなと思って。意味ないからね。意味ないですから、どうせ
なら。ね、ダメだ
よ。ね。
そんなすぐね、いい話
しちゃダメ。ここはやっちゃダメですよ。ここではやんないでください。やりたくて。
あ、紙に書き出したいと思ったら0秒思考っていう本を読んでください、あれが一番わかりやすいと思います。ベストセラーですけど。
いいね、
はい、
いいっすね、
いいこと言っちゃった。
みんないいこと言うモードに入ってくれて安心だよ。
今の嘘ですっていうのを言い忘れたわ。
いいですね。なんかないんすか、もう他に。
俺今でもまだ日記とか書きますかね。今でも書くんですよ。 でもやんないじゃないですか。で、あ、そう、あとね、この、まあ、ちょっと、あ、めっちゃコーヒーこぼれた。ティッシュ
を。コーヒーこぼしがち。
ティッシュを。
大丈夫ですか、あの、ダーってなんなかった、この前みたいな。
なってない。あ、いや、それは申し訳ないんで。
さすが。
ありがとうございます。
さすがっす。できる。あ、ティッシュここにあったわ。ごめんね。
みんなね、あと、これはね、 ね、なんかちょっとね、2人に聞きたいんだけど、みんな自分の頭で考えちゃうんだよね。
ほうほう
これ結構その、
ああそれ面白いね、そのディベートの題材として面白い、自分の頭で考える考えない的な、
うん、なんかさ、今さ紙に書け、不安なこと書き出せって言った時に分かりましたって言って何の悪気もなくスマホのメモ帳に書くやついるんだよ絶対、
はいはいはい、
あ
アレンジしちゃう、
そういやこれ絶対に悪気ないんだけど、なんで紙に書けって言ってんのにスマホで書いてんのっていうところで、そこに対してまあ確かにこの意味はいや一緒でしょってめっちゃ思うし、うん、思うし絶対なんだろうそこの違いは分かんないと思うんだけど、なんだろうまあなんか、まあ、言う側からするとめちゃめちゃ違いがあるんだよ、うん、っていうのをいちいちさ説明できないじゃん、
あやっぱ理解の話でまた戻って
そういや確かにそこをじゃあなんで違うんですかって言われたら言えるんだけど、うん、そこを全部上なんだろう言う側がそれを先回りして全部言うのって難しいんだよね正直、
まあね、まあね確かに
そう、うん、だからその言ったことを一言一句やってほしいんだよね、
うん、
そのなんだろうこの人から教わるって決めた時に、
うん、
っていうのでなんか自分の変なフィルター入れてる人すごい多い、
はいはいはい、
毎日
わかりますよ、
うん、なんだろうな、まあ、じゃあ毎日まあなんだろう、うんまあ、じゃあ毎日じゃあ 4ツイートしてくださいって言われた時に、
うん、
めっちゃしょぼそうに聞こえるじゃん、なんかこいつ何も考えてねえなと思って、じゃあ別に1日おきでいっかとか、なんだろう別にみんな見てねえしとか、
はいはいはい、
持って勝手に変えるんだよみんな、けど言う側からすると、うんね、そこにめちゃめちゃ意図が入ってる、
そう、
うん、
別にツイートの話はどうでもいいんだよこれは、いいんだけどそのなんだろう教えてもらってる時に思考そこに対して思考判断、
うん、
これはやるこれはやらないってやるとめちゃめちゃ効果なくなるんだよ、
分かる、
でこの話すご
いいやまさに
思考入れるとさ、
ま、
マジで意味ない、
うん、意味なくなるね、
それこそさっき言ったあの輪廻に戻ってくるんだよね、
う
ん、さっき言った
そうだ、ね、
同じことまた聞くやん、
そうだね結局だから、うん、でもそうフレームの話で言うんだったら、うん、その新しいフレームをこっちはさ用意して、うん、その前提のアクションをさ用意してるのにさ、
うん、
向こうはさ既存の昔から持ってるフレームでそれをさ解釈するからさ変わんないのフレームが一緒
いや今持ってフレームじゃうまくいかないから変えないといけないのにフレームをやってたら一緒変わんないんだよね、
それ分かりますよ、ね、すごく、
だから理解できなくても基本的にやった方がいい、
言う側の意味と、ね、うん、受け手の意味が全く違うわけですよ、言う
側の意図が絶対分かってなくてもいいんだよそんなの1年後に分かるから、
うん、そうだね本当にそう思います、
結構ガチでそう、
うん、
そう暴論に聞こえますか、ガチですよこれは
、ね、それで分かりましたっていうわけでしょ、
分かりましたまあ割り切らないのめっちゃ分かる、
まあねまあね、
うん、まあだから、まあ、自分の頭で考えてなんかよくしてんのかなとか、
そうで、うん、もしさでもさ自己流で仮に100分ずつやるとしたらさ、うん、その確認が欲しいよね、その要はこういう方法だとどうですかとかさ、
うん、
例えば長さんの意見が欲しいんですけどって言われたらさ、
うん、
まだフィードバックできるじゃん、
うん、
そう、それを完全なる自己判断でやるのは確かにこっちからは何もできないよね、
そこはし、そういうまあなんか絶マジで悪気ないと分かってるんだけどやってもうまくいきませんって言うんだよね、うん、
ああ
そうえでそのめっちゃこっちも聞かないといけなくなって、
うん、
えそれ違うよねっていう、うん、めっちゃそのコミュニケーションのロスが発生するんで、
そんなはずはないってこっちは分かります
よ、ね、そこはね難しいんだけど、その頭で考えないのと、ね、その 自己的にやるのと、これどう思います、ここの話、
いやまあもうほぼほぼその通りだと思いますよ、うん、
いや分かりやすいですよね、だから紙に書くのがスマホになってるすり替わってるみたいな話めちゃめちゃあると思ってて、
うんうん、
まあ、そこでも本当にあれだよね、その人の多分指導目的とかさもう入ってくるだろうけど、うん、純粋に結果出してほしくて提案したアクションだったらもう完全にそれですよ、
うん、
その通りですよ、うん、で逆に自分の頭で考えられるようになりたいんだったらさ、それはそれでそういう目的のね、なんかコーチングなりコンサルティングなり受ければいいし、うん、ね、
うん、いやなんか想像以上にガチでいいちゃんとした話だったなと思って、うん、いや本当にそうなんですよ
なんでアレンジするんだろうね、確かにそれはねめっちゃ思うよ、
うん
うん、
なんでですかね、だからと思います、なんかこうしたらいいよって言われた時にちょっとしてアレンジ入れちゃうんだけど、普通
じゃあ俺が座ろう、
私もやってる、
神嫌い、
いやだからさ、
そんなの分かって言ってんだよっていうことだよ、
あ、
うん、
いやだから好き嫌いあるのも知ってるし、その電子派とかいるのも知ってるけど、そんな知ってるよみんな、 だけど言ってるのっていうことまで分かって
ない面白い
っていう話だよね本当に。
そう、うん、紙嫌いフレーム、
だからそこで紙でもよければ、ね、電子でもよければ言うから絶対に、うん、どっちでもいいからって、うん、でも言わずに紙でって言ってるんだったらそういうことだよっていうのを、う、あの意図してんだなっていう常識を持ってほしい、みんなに、みんなっていうかそのね、うん、俺も思ってるし、なんかその尊敬する人から言われた時はもう一問一句たわずやし、
うん、本当にそうだね、
うんっていうのを、そのなんていうの、スタンスは持ってほしいかな、
うん、それこそエゴイスト書くよりは長さんの振る舞いなんかそれめっちゃ分かりやすいと思いますよ、
うん、あのうん、確かにあのね、なんか言ってることをやっぱやってるからね、ちゃんとね、
うんう
ん、それは思う、すごく
長田さんだ、なんかそういう、なんていうのかな、無駄なことしないというか、あの言われたこと本当にそのままやるんですよね、
うんうんうん、
でそれを過不足なくこう救い取る能力が非常に高い、うん、
非常に高いですね、
ので、ああすごいなっていう、いつもバトンしてるけどすごいなって思ってます。
僕もすごいなって思ってますよ、本当にもう。こんだけアリーナが集まってくるん
じゃないですかね。でもそれが一番ね、効率がいいんだよ、うん、実際。だってそうでしょ、だって自分の頭で考えなくていいんだよ。先人の知恵をね、あなたに当てはめた先人の知恵をもらえるんで、やばすぎない、
うん、